日本全国8時です。生島淳のまとめてスポーツ、お話はスポーツジャーナリスト生島淳さんです。淳さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
今朝赤坂、はい、歩いてましたらね、桜が綺麗で ね、
うん、
あとオールスター感謝祭ですか今日。
そうですよ。
もうすごいんだ、わさわさしてて、
ね、
準備の方がね。
そうね、あらがら
大変でしょうね。
すごいことになってましたけれども、まず最初はですね、気象じゃなくて、まあ、これ天文かな、皆既日食の話を少しさせていただきますね。
皆既日食、
はい、はい。メジャーリーグとヤンキースが、現地時間8日に行われるマーリンズ戦、
うん、
開始時間を変更しました。
ヤンキースタジアムの試合ですね、
はいはい。で、予定では午後2時5分プレーボールだったんですが、うん、6時5分開始変更。
だいぶ
デーゲームをナイトゲームに変えるみたいな感じですね、
は
い。
その日ニューヨークは皆既日食ということで、
はい、
ナイトゲームにはできないんですかね。照明点灯して
っ
ていうのじゃないんだね、やっぱりね。
あ、
変えちゃうんですね。
変えちゃうんですよ。
こういうことってありました？
あんまり記憶にない ね。でも昨日ニューヨーク地震あったんです。
そうなんですよ。ちょっとねびっくりの、
びっくり、マグニチュード4.8 ぐらいだったかな。ないでしょ。
ないから大変ですよね。これだからまだそれぐらいの揺れだったらあれですけど、うん、もっと大きい地震がもし来ちゃったら、うん、もう老朽化してるね、水道管とかも地下鉄とか橋とか、
はい、
大丈夫かな
って。だって藤森さんニューヨーク行った時ないでしょ、地震。
ないです。ないです。
結構な話題だったんですよ、実は。
ね、
もう市長がその、まあ、4.8 って割と慣れてるじゃないですか、日本は。もう日常生活に戻りましょうっていうふうに会見で言ってました
ね。わざわざしたんじゃないかな、これ。
っていう、まあちょっとニューヨークいろいろあるなということからご紹介させていただきました。
はい。では、淳さんが今朝取り上げるのはこちらです。
今週のメジャーリーグをまとめて。
はい、ちょっとね、今日は早起きしたんですよ。
の
3時20分ドジャース対カブスプレーボールだったので。
これはでもすごかったでしょ、淳さん。
はい、カブスが9対7で勝ったんですけれども、はい、大谷、今シーズン2号、第2号で、2打数4安打、あ、ごめんなさい、4打数2安打でした。
はい、
そして鈴木誠也がね、大活躍で、
はい、
3打点。
すごい。
3打点。
二塁打で、2打点で、その後犠牲フライで1打点で、はい、まあ、9対7で乱打戦になったんですけども、大谷はまあ、おとといのジャイアンツ戦で、はい、今シーズン41打席目に初ホームランということで、まあ、もう心配ないなという感じですよね。
そしたらいきなり2試合連発ですもんね。
そういう感じになってきたので、いよいよ、まあ、ほっとしたんじゃないでしょうか、本人も。オネストリーサティス、ベリーリリーブドって言ってたのかな。
ああ、そう
ですか。とっても安心したっていうような、ほっとしたっていうようなコメントを出してましたね。で、まあ両軍割と好調なんですけれども、うん、日本時間の月曜早朝には、
はい、
今永翔太選手が先発するということになります。
うん、
ロッキーズ戦素晴らしい内容でしたね。6回投げて9奪三振と、6回2アウトまでノーヒッターでしたからね。
手がつけられない感じでしたもんね。
なんかいい具合にスプリッターが荒れてて、
はい、
多分ストレートとスプリッターの軌道が一緒なんでしょうね。途中まで一緒
打てないよ
だと思うんです。
いきなり目の前から消える感じなんですか。
そうなんです。あれって
大変。
でもなんかメジャーリーグってそういう映像で練習するからね。
解析して
実際に見えるようにしてくれると、はい、バッティングセンターであるじゃない、
はい、
ああいう風なので軌道の練習もするようになる、
ほぼ忠実に再現できちゃうんです
ね。できちゃうという時代になってますね。
ね、
でこの前の今永のピッチングの組み立てはストレートが 60%、 スプリッターが 20% ちょい、はい、残りがスライダーということで、
うん、
まあ基本ストレート中心の組み立てで、
うん、
まあ、追い込まれてのスプリッターはちょっと厄介なので、うん、おそらく早めに打ってくるかもしれませんね。
これ短い期間で研究されちゃうんですか。も
まだねサンプル数が少ないんで分かりませんが、まあ、基本こうだよっていうような方針立てて、
ね、
2試合3試合ってなってくるともうだいぶ研究されてということで研究試合になってくるんですけども、
うん、
でもドジャースね、ベッツ、大谷、フリーマン、そして4番のスミスまで、
はい、
だいぶすごいね。
あのチーム打ちますね、やっぱり。
打ちます。
今日も9対7ですもんね。
9対7負けたけど、追いつくんじゃないかっていう期待感がね、常にありますよね。ああ、こういうチームが、まあ今7勝か、10試合終わって7勝か、はい、まあ16かけるだと 100勝以上はするんだよね、この流れでいくと。まあ今永はいきなり2試合目にして最強の打線と対戦するということで、これもまた楽しみにしたいなと。
早起き、
はい、頑張りたいと思います。
続いてはこちら、
プロ野球の結果をまとめて。
はい、昨日は広島、中日は中日、ヤクルト、阪神は阪神、延長佐藤輝がホームラン打ちましたね、はい、巨人、 DeNA は DeNA、 楽天、ソフトバンクはソフトバンク、日本ハム対西武は日本ハム、ロッテ、オリックスは1対0、ロッテ、小島が今シーズン、完封一番乗りということになりました。で、先週金日と神宮球場に行ったんですけれども、はい、まあびっくりしたのは外国の方が多いと。おそらくまあアメリカの方が、
お客さん
がすごく多くて、これは昨シーズンまでとは明らかに違いますね。まあ今春休み、スプリングブレイクのこともあるんでしょうけど、明らかに在住の日本に住んでる人ではない。
なるほど、観光で、
観光でマリナーズのキャップをかぶったご家族多分6人とかね。あとダルビッシュのユニフォーム11、
はい、
4人家族で並んでて、でキャップがソウルシリーズって書いてあるんですよ。
あ、じゃあ、じゃあ行ったの？この間の
行ったんだって思って、お話聞いたら、その帰りよとかって、
日本寄って、
寄って
円安だし、
そうなんですよ。
桜も見て、
ちょうどいい季節だ。
内野席神宮は5000円ぐらいなんですね、うん、今変動相場になってるから、
はい、
で通路側が300円高いとか細かい設定になってきたんですよ。今だいぶ変わってきた、ダイナミックプライシングに変わってきた、うんうんうん、で多分安いんだよね。それでそう思ってドジャースタジアムのお金値段調べたら、はい、まあやん4、50ドルなんです、一番安いので、はい、だ外野でね。
そう
か、内野だと倍ぐらいかな。
そうか、150円計算するとちょっとね、7、8000円はしちゃうけども。
安いんだよ、
日本は安い、
日本は安いことになってるから、だから夏休みとかも結構来るんじゃないかな。
このままだと、
このままそう、で多分ビールが800円かな、神宮球場、
うん、
だ5ドル、
うん、
安、どうですか、安いです。
いや、だってね、これドジャースタジアムのね、はい、今回いろいろ取材で、
あ、そうだそう
だ。だって、まあ、ビールは例えば銀だこがね、たこ焼き、
え、銀だこ売ってる、
銀だこが販売スタートして、ね、6つ入りで13、4ドルとかだったから、
2000円
だいたいしちゃうから。ホットドッグもね、ドジャードッグって名物1本ね、はい、やっぱり5ドル6ドルしたんじゃなかったかな。だから、
そうすると
1本。
じゃあもうフランスのおにぎりと一緒じゃん。
おにぎりですよ。
8ユーロしたんだから。
高すぎるよ。
また怒りがふつふつと俺は湧いてきてる。
まだ怒ってた。
そういう物価もあって、やっぱりまあ、
そうですか、
観光には最高だよね。
あ、でも観光ルートに入ってるの嬉しいですけど、なんか ね、
いいと思う、なんか、うん、
見てほしい日本の野球、
うん、
まあ、今度ドームにも行ってきますんで、さあどうなってるかちょっと見ていきたいと思います、
はい、お願いします。続いてはこちら、
アメリカでは大学女子バスケが人気沸騰、
はい、実はね、アメリカの人たちにとっては今メジャーリーグはまあ始まったばっかりだし、
うん、
上とは軽くて、今週はファイナル4っていう大学選手権のファイナル4って4強が最後残ってて、うん、今日女子準決勝、明日男子準決勝、そして女子男子の決勝っていうんで、すごいイベントなんですよね。
これね、現地の記者さんみんなね、記者室でね、うん、野球の仕事もしながらみんな見てるんですよ。
まあ僕もそうしてると思います、アメリカに。
そうなんだ。
で、
人気なんだ。
今年は女子バスケがすごく話題で、
はい、
ベスト8はエリート8っていうんですけど、アイオワ大学対ルイジアナステート大学、ルイジアナステート LSU って呼ぶんですけども、
はい、
このテレビの視聴者が1230万人だったと。これはジョバス史上最高の数で、その人気の源がアイオワ大学のケイトリン・クラークっていう選手で、
はい、
身長180センチで、まあ日本だと 大きいけど、うん、まあアメリカの女子バスケットのコートに入ると一番ちっちゃいんですよ、うん、で彼女が得点記録をあらかた塗り替えたんですよ。
あらかた、
あらかた。で男子の通算得点記録もピート・マラビッチって昔の選手が持ってたんだけど、はい、それも塗り替える。スリーポイントはまあだいぶ遠くからステファン・カリーぐらいの距離から入るんで、でものすごい人気なんです、うん、で今日このあと準決勝、コネチカット大学との試合、多分また1230万円超えると思います。で、アメリカでは、近年大学生のアスリートの商業活動が認められるようになったので、うんうん、ケイトリン・クラークについてるスポンサー、うん、ナイキ、ゲータレード、ステートファーム、ゴールドマン・サックスなどなどです。山村さん、
はい、
彼女が大学4年間で稼いだお金はいくらだと思いますか？日本円で結構です。
日本円で、ね、2億円
倍稼いでます。
4億円、すげ
ー、ある記事によると3.1ミリオンってなってましたんで、はい、まあ、日本円換算だと 4.5 から5億ぐらいになるかな。
大学生だぞ。
大学生で夢あるよね。4億円
を手にしてしまったのか。
で今日はあの僕も買っちゃいましたよ、アイオワ大学の T シャツとか。
あ、本当着てる。
一枚めくったら、
はい、中3、アイオワ大学の、
はい、なんか僕がジョバスの T シャツ買う時代が来るとは本当に思いませんでした。
私も人気が、
ちょっとあの動画サイト YouTube とかで調べていただければ嬉しいです。
ケイトリン・クラーク、ケイトリン・クラーク
さん、はい、はい、ありがとうございました。日本全国8時です。生島淳のまとめてスポーツでした。淳さん、ありがとうございました。
まとめて土曜日、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてて、ね。